稲富先生に、メッセージいただきますが、その前に宮崎先生から、ご紹介いただきます。
おはようございます。今日稲富先生をお迎えして礼拝できること本当に感謝です。まあ、稲富先生ですね、私と同じ大学という大学を卒業されておられます。まあ私が韓国に行った時から稲富先生を知ってるかという話はよく時々聞いてたんです。お名前だけ伺ってたんですけれども、実際に会うことができずに2年前にアメリカに訪問した時にですね、 JCPN というアメリカにあるバプテスト連盟の集まりの時に初めてお会いして、名前と顔が一致してですねとても嬉しかったことを覚えております。去年はですね、ヤーリンさん、そして吉尾さんがアメリカに行かれた時に、稲富先生の教会でお世話になりました。今はアメリカのロサンゼルスでゴスペルシロアム教会という教会と、それから約200キロぐらい離れているパサデナという町の牧会もされておられます。そして月に1回ですね、ラスベガスでも開拓をされていまして、朝はパサデナという教会で礼拝をされて、200キロ車で走ってロサンゼルスに行かれて、そしてその礼拝を守っておられ、とてもタフな先生ですね。その先生をお迎えして本当に礼拝ができることを感謝です。今日の御言葉を読ませていただいて、稲富先生にバトンタッチをさせていただきたいと思います。今日は吉秋の20章の1節から6節までの御言葉であります。読ませていただきます。旧約聖書220ページの左側の方にございます。そこで主はヨシュアに次のように仰せられた。イスラエルのためにこう言いなさい。私がモーセを通してあなた方に語っておいた逃れの町をあなた方のために特別に選び、誤って人を殺してしまった者がそこに逃げ込むことができるようにしなさい。その町々は私的復讐から守られるところである。誰でもこれらの町に逃げ込むときはその町の門に立って、その町の長老たちに聞こえるように大声で理由を言いなさい。そうすればその逃れの町に入れてもらい、その中に住むことができる。たとえ復讐する者が追いかけてきても彼に引き渡してはならない。誤って人を殺したのであって、殺意はなかったからである。公の裁判が行われるまで、もしくはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住んでいる。その時の大祭司が死ねば、人を殺した罪が許されることになるので、晴れて自分の定住地に帰ることができる。アメン。では、夏目先生お願いします。
一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、本当にあなたの恵みに心から感謝いたします。あなたは本当に素晴らしい方であります。あなたは今も生きておられる方であります。あなたは私たちを本当に全てをかけて愛しておられる、その情熱に心から感謝いたします。今日もこの足りないものを通してあなたが語ろうとされるそのメッセージを余すことなく語ることができますように、どうか聖霊様、どうか助けてください。感謝いたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。皆さんにお会いできて本当に心から感謝いたします。私はロサンゼルスの方からやってきました稲富雄一郎と申します。私の生まれは兵庫県の伊丹ですね。ですから今日はロサンゼルスから飛行機に乗ってきたわけじゃなくて、兵庫県の伊丹から今日はですね車に乗ってやってきました。私と一緒に来た一人の青年をちょっと紹介させていただきたいと思うんですけども、ですね、名前は佐野博樹君と言いますね。ちょっと立っていただけますか。彼はですね、うちの教会のユースのリーダーを今していますね。で、アメリカに来るまで教会は一回も行ったことがありませんでした。そしてイエス様の命も知りませんでしたでもアメリカでですね導かれて、そして彼が1年半前にバプテスマを受けて、本当にイエス様を信じるクリスチャンとしてですね、神の子として生まれ変わって、そしてもうそれから彼はもう本当にそれを、その喜びの知らせを伝えるのがもう本当に楽しくて楽しくて、もう今それに燃えているんですね。ですからもう家族にも友達にもみんなに本当に主の素晴らしさを伝えたいんだっていう使命で燃えているうちの青年のリーダーをしている子なんですね。今回ですね、私が北海道とか秋田とか軽井沢とかちょっといろいろ行かせていただいたんですけども、彼がですね一緒にこう同行してくれる時がありました。そうするといつもこう言われるんですね。いやー、息子さんとよく似てますねってこう言われるんですけども、すごいショックでした実は先ほども言われてしまったんですね。それでですね、いやー そんなに年取って見えるんだと思ってですね、せめて弟じゃないのかなとか思いながらですね、こう思ったんですけども、私の息子は今16歳と高校生ですね。そして娘が8歳ですね、いるんですけども、さすがにそこまではですね、私も年を取ってませんので、彼は今、23歳ですね、23歳で、大阪の方からですね、今日一緒にやってきました。本当に皆さんと共に礼拝参加できることを心から感謝いたします。宮崎先生とですね、2年前にお会いさせていただきました。それまでですね、宮崎先生の噂を私はたくさん聞きました。日本の方ですけども、韓国で勉強されて本当に素晴らしい方がおられる、すごい方が今回のカンファレンスに来てくださるんだという噂を聞いてですね、もう私はもう楽しんで仕方がなかったんですね。どんな方だろう、お会いしたい、お会いしたいと思った時にですね、パッてお会いしてですね、本当に嬉しかったんですね。いやー、何か同じ匂いがすると思ってですね、見たら同じ進学校ですね、出ておられてですね、でも一つショックだったんですね、すごい若いんですね。いやー、すごい若い、私よりも10年も若いと思ってですね、いやー、こんな素晴らしい先生にアメリカで会えて本当に嬉しいなと思って、その時からですね、先生が本当に私にいろいろなこの資料をくださったりとかですね、本当に先生が研究していられることをですね、たくさん教えてくださったりしてですね、本当にこう大事にしてくださっているのを心から感謝していますね。これからも良き交わりが本当に主によって持たれることを期待しています。今日このような形で皆さんとお会いできて、本当に皆さんとしばしの間御言葉を通して本当に礼拝できることを心から感謝いたします。今日のですね、御言葉は吉脇なんですけども、逃れの町というタイトルであります。旧約聖書の中には、教会という単語は出てきません。一回も教会という単語は出てこないんですね。新約聖書のイエス・キリストが十字架にかけられて、そして聖霊が下られた後から教会という単語が出てくるようになりましたし、そこから教会というものが作られていきました。でも旧約聖書の中には教会という概念を持った、コンセプトを持ったものをたくさん発見することができると思いますね。で、その中でいくつか挙げることができると思うんですけども、まあ、代表的なものを挙げるとするならば、それはノアの箱舟かもしれませんね。ノアの箱舟、もう私ここに来てですね、ちょっと早く到着したので、もう先生にお会いする前に勝手にあの博物館に行かさせていただいてですね、こう見てですね、すごく興奮しました。いやー、テラノザウルスがいるとかですね、いやー、いろんなものがいると思ってですね、でも何よりも興奮したのがですね、先生がこう置いておられるノアの箱舟の模型ですね。あれを見たときに、いやー、ノアの箱舟はやっぱり船の形じゃなくて、やっぱりこの箱の形だったんだと思ってですね、私はもう聖書を読みながらずっとそう思ってたんですね。それをこう展示してあるのを見てですね、いやー、やっぱり先生はやっぱり人で違うな、やっぱり一緒の進学校出てよかったなとかですね、こういろいろ思いながらですね、見させていただきました。ノアの箱舟、あれはただの船かもしれませんけども、あれは完璧な救いの形であり、完璧なイエス・キリストの形であり、もう一つ言うならば今日の教会の一つのモデルだということができると思うんですね。モーセが作った幕屋もそうであります。そしてダビデが作ることはできませんでしたけれども、ソロモンがそれを建てた神殿ももちろん教会の一つの形だということができると思いますね。その中の一つとして今日出てきた逃れの町というのも今日の教会の一つの姿であるということができると思うんですね。ですから逃れの町というものを見るときに、今日私たちがある教会がどうあるべきか、また何を失っていて、私たちが何を取り戻さなければならないのかということも見ることができると思うんですね。そういう意味で今日は逃れの町を少し皆さんと見ていきたいと思います。まず逃れの町っていうのが何かっていうのを少し見たいと思うんですけども、2節を見るとこういうふうに書いてあります。3節ですね、すいません。誤って知らずに人を殺した殺人者がそこに逃げ込むことのできるようにしなさい。その町々はあなた方が血の復讐をするものから逃れる場所となる。誤って知らずに人を殺してしまったっていうことが書いてあります。その具体的な例として別の聖書の箇所ではこういうふうに書いてあるんですね。ある人が山に行きました。そしてこの木を切るために行ったんですけども、その木を切っているときに、この斧で木を切りますね。斧で木を切ってるときに、あんまりにもですね、力強くこうパッってやったときに、この斧のこの頭の部分ですね、この部分が飛んでいってしまった。ピューンって飛んでいってしまったんですね。まあ、先生がそうされたとしましょうね。先生がそうされたとして、そして バッてやってるうちにですね、こう飛んでいってしまった。そしてそこにいたですね、佐野くんに見事に命中した。頭に命中しました。そして佐野くんは残念なことに死んでしまった。って言った時に、先生は立派な殺人者であります。故意ではないんですね。わざとではないんですけども、殺人者になってしまう。で、その時立法によると、殺人を犯したらその家族、まあ、私が、まあ、皆さんが、ね、何人かの方がおっしゃるので、私が父親としましょう。佐野くんの父親としましょう。で、父親、その家族はですね、その殺人者を合法的に仕返しをしてもいい、殺してもいいって、これが立法で定められているわけですね。ですから先生はわざとじゃなかったんですけども、ある時から私に追われる身となってしまいます。なぜうちの息子を殺したんだって、なぜうちの子を殺したんですかってことでですね、もう先生はもうそこからですね、はあ、私はなんでこんな罪人になってしまったんだという、この人生を生きることになるわけですね。私が先生を殺してもそれは立法として合法的に認められてしまう。でも先生は死にたくはないわけですね。で、その時に逃れることのできる場所が一つだけあった。それが今日出てきた逃れの町だったんですね。逃れの町っていうのはモーセに主が作るように命じられました。それは6つあるんですね。ヨルダン川の西側と東側が3つずつあるんですけども、これはどの部族でも1日走るならば必ず着くことのできる位置にあったと言われています。ですから12部族がさまざまなところ住んでいましたけども、どんな部族でも1日一生懸命ガーッと走るならば必ず逃れの町に着くことができた。ですから先生はその時に、いやー、ここで私が行く場所はもう逃れの町しかないってことですね、逃れの町に向かってずっと走っていきます。で、走って行った時にですね、逃れの町に到着しました。そしたら逃れの町に着くと長老さんが出てきます。どうして来られたんですか、なぜ来られたんですかって言うとですね、先生がこう言うんですね、いや、実は私は人を殺してしまったんです、罪人になってしまいました。でも私は決してわざとではないんです。わからないうちにそうなってしまったんです。でも私はこのままいたら殺されてしまう、どうか私を助けてくださいって言った時に、長老さんがそれを聞いてですね、あ、そうですか、わかりました、あなたがわざとじゃなかったんですね、わかりましたってことで逃れの町に入れてもらえるんですね。そして先生は逃れの町でかくまっていただくことができる。で、その後私が行きます。そしてですね、逃れの町に着くわけですね。そしたら長老さんが出てきます。なんで来られたんですか、うちの息子を殺した先生がいるって、宮崎という先生ですって、私は許すことができない、その人を出してください、ここに逃げたという情報を聞きました、私は絶対にその先生を捕まえてやっつけないとダメなんです。そしたら長老さんが言うんですね、申し訳ないです、その理由では入ることができません、いやダメです、私は絶対復讐しないとダメなんです、ダメなんです、いや気持ちは分かりますけども、その理由では逃れの町に入ることはできませんと言って、決して入れることができないって決められているのがこの逃れの町でした。ですから先生はそこの中に入って、逃れの町で保護されるんだというものが6つイスラエルにあったわけですね。これは教会の形として、神様って言っちゃダメですね、天皇お父様がこの旧約聖書でこう定めてくださったものでありますね。じゃあこの逃れの町に入った罪人、ここにちょっとフォーカスを置いて3つぐらいちょっと考えてみたいと思うんですね。じゃあ逃れの町に入った罪人はまずどのような気持ちだったでしょうか。うわー、分からないうちに自分が罪人になってしまった、もうこのままいたら私はもう生きる場所がない、そして一生懸命走って一日経って走ってやっと着いたのが逃れの町であります。そして長老さんが入れてくれました。で、逃れの町に入った罪人はこういうふうに思ったはずなんですね。はあ、生き延びた、よかった、生かされた。教会の中に入った時に、イエス・キリストの中に入った時に、私たちが一番初めにいただくその一つの思いであります。わあ、生かされた、わあ、本当に私は助かったんだ、私は本当に守られてるんだ、この感激が教会の中にある時に、これは逃れの町であります。しかしこの感激がなくなってしまった時には、これはもう逃れの町ではなくなってしまうわけなんですね。私は小さい時から教会に行っていました。うちの母がクリスチャンだったんですね。ですから私は小さい時からずっと教会に母親が手をつないでですね、私を連れててくれました。 でも私はですね、もう教会が嫌いで嫌いでたまりませんでした。もう本当に小学校の時はですね、もう行きたくない行きたくない、でももう怖い怖いから行くんですよ。母親が怖いんですね。行かなかったも大変な目に遭いますから、だからもう一生懸命行くわけですよ。でもその時に一人のですね、本当に私をもう本当にこよなく愛して私を救いに導いてくださった方に出会いました。その方は宣教先生です。韓国から来られた宣教先生だったんですね。でその方に私は本当に愛されて育ちました。私を見た瞬間、先生はこうおっしゃったんですね。ゆういちろう、私ゆういちろうなんですけども、ゆういちろう愛してるよ。いや私はその時思いました。先生怖いなって先生見た目ちょっとヤクザっぽいんですね。ちょっとですね、わあこの方怖いな、私を愛してるって何か売り飛ばすつもりなんかなとかですね、いろいろ怖かったんですよ。でもそこからですね、何十年かけて先生は私にですね証明してくださったんですね。年代を超えて、国を超えて、国境を超えて、全てを超えて、本当にイエス・キリストの愛によって愛するっていうことがどういうことかということを私にずっと証明してくださいました。そして私は先生がもう大好きになったんですね。わあ本当に先生が大好きだって。でも先生は大好きだったんですけども、僕はイエス様が分かりませんでした。その時には二十歳になる時までイエス様が分かりませんでした。ですから教会に来てですね、一番前に座ったんですね。一番前に座りながらずっと寝ていました。先生のメッセージの時ずっと寝てたんですよ。また先生メッセージが長いんですね。2時間ぐらいされます。でですね、こうふーって寝て起きてまた続いてるわけですよ。もう一回寝ようってこうってこうですね、ずっと高校卒業までずっと寝ていました。ですから今でも私はメッセージ中寝る方がもう愛おしくてたまらないんですね。もう私を見てるようでですね、もう愛おしくてたまらないんですよ。もううちの教会では一番前で寝てるのはうちの息子ですね。もう今真似をしてずっと寝ています。でもですね、もう一度も怒ったことがないんですね。いつかは主が触れる。いつか必ず主が触れる。いつか主が触れたら彼も教会が逃れの町だってことが分かる。必ず主に触れられた人は教会が逃れの町なんだ。ここによって生かされてるんだ。主によって生かされてるんだってことが必ず分かるときが来る。私は二十歳の時に韓国でイエス様に出会いました。その時に私が分かったんですね。母親がなぜあそこまで本当に教会教会っていうか、母親がなぜあそこまでイエス様イエス様っていうか、本当に分かりました。いやイエス様ってこういう方なんだ。イエス様しか私を本当に受け入れてくれる人はいないんだ。イエス様のみが私の本当にこの罪を全部負ってくださる方なんだってことが分かった瞬間がありました。平安をいただいたんですね。その時から私に変えられたことが一つであります。礼拝が楽しくてたまらないんですね。今まで私は礼拝が楽しくてたまらないんですよ。ですから私はいつも毎週この日曜日に、もう日曜日と言わないんですけどね、主の日に礼拝をするときにいつも教会でこういうんですね。今日はセレブレーションだって、今日はお祭りだって、主と出会うことのできるお祭りだって、主から安息をいただくことのできるお祭りだって、今日は本当に楽しむぞって。だから私は一番前に座って、自分がメッセージするときでもメッセージしないときでも一番前に座って礼拝を本当に主と楽しんでいます。もう誰が来ようが誰が来ないか関係ないんですね。いや主を見上げながらですね、いや今日も今週も主と本当に会うことができる、いやー嬉しいな。逃れの町です。礼拝に対しての本当に主と出会うその感謝感激を薄れてしまった時には、私たちはどんどんどんどん習慣化されてしまいます。私もですね、本当に主と出会う前まではずっと習慣化された礼拝をずっと送っていました。その時はもう辛くてたまらなかったんですね。いやーなんでこんなことが毎週続くんだろうって、その時に今でも覚えています。サンデースクールの先生がこういうふうにおっしゃいました。皆さん天の御国に行ったらどんなことをするか知っていますか。天の御国は素晴らしいとこですよ。天の御国に行ったらどんなことをするか知っていますか。私はその時想像しました。天の御国はすごい楽しいところ、涙もない、本当に悲しみもない、喜びが充満に満ちているところ。何をするんだろう、ゲームかな、何だろう。それ先生がこう言ったんですね。天の御国に行ったらイエス様とずっと礼拝します。それはずっと礼拝、そうです、永遠に礼拝します。永遠に続くんですか。それはもはや天国と呼んでいいのか本当に思ったんですね。いや礼拝がこんなに、寝ても寝ても礼拝が続いている、こんなことがずっと続くのか、いやこれはもう私にとって楽しみじゃないって思った瞬間ありました。なぜか それは習慣化された礼拝を行っていたからですね。感激のない礼拝、本当に安息のない礼拝、それはもう逃れの町じゃなかったんですね。でも私がイエス様に出会った瞬間から今に至るところまで、私の中に本当にあるのは、礼拝は本当に安息のあるところ、感激があるところ、主と出会えるところですから、私は今日ここに来た時にですね、もう感激しました。もう建物見た瞬間に2人ですね、着いたなーって、着いたーって、ナビゲーションが途中でもうなんか案内してくれるのやめたんですね。本当に教会が存在するのかあるのかって。でも着いた瞬間に着いたなーって、嬉しいって、逃れの街だ。逃れの街に入った人はですね、感激がありました。わー、生きた、生き延びた、本当に守られてる、主が守ってくださる、わー、主が私を本当に助けてくださる。皆さんがこの礼拝に来られた時に、またこれから毎週皆さんが礼拝されるために、いや、この教会に来られる一人一人がそのような感激を、感動を受ける、そんな教会として祝福されることを心から願います。私は本当にこの教会、先ほど宮崎先生がですね案内してくださったんですけども、感動しました。もう本当にこんな教会がない、いや、何がすごいかって、もうどこに行っても遊ぶものがあるわけですね。卓球台がある、テニスコートがある、遊具がたくさんある、そして図を見せてもらったらサッカー場が書いてあるんですね。で、聞きました、先生、サッカー場あるんですか、これから作ります、すごいな。子どもたちがここに来てですね、遊具で遊びながらでも安息を得る、卓球をしながらでも安息を得る、サッカーで遊びながらも安息を得る、それが世が与える安息とは違う、本当にイエス様が与えてくださる永遠の安息を本当に知ることのできる教会として祝福されることを私は心から願います。2番目です。逃れの町にいる人はどういう人々だったでしょうか。逃れの町は絶対的条件がありました。それは罪人しか入ることができないです。今日教会は清い人の集まりではありません。もちろん清められた人の集まりではあります。しかし教会は罪人の集まりなんですね。日本でよく伝道するときにこういうふうに言われた記憶があります。教会に行ってみませんかって言ったらですね、こういうふうにおっしゃるんですね。いや、私みたいなものが教会のようなそんな清いところには行けませんっておっしゃる日本の方がよくおられました。日本人のイメージの中に教会というのはすごく敷居が高くて、すごく清い方たちが集まっていて、ハイレベルなハイソサイティな方たちが何か集まってるってい う, こうイメージが本当にこうたくさんあるんじゃないかなと思うんですね。でもその時に私がこう言いました。大丈夫です、教会は罪人が集まるところです。本当にもう行き場もない、行き場がなくてもいいんです。もう本当に罪人だと思う人が集まるところは教会なんです。ですから、あなたが罪人だと思うならばぜひ来てくださいと言ったら、ちょっと怒り出したんですね。私はそんな悪い人じゃないですとか言って怒るわけ。難しいなと思いました。罪人だと言っても怒るし、清いね、難しいなと思いました。でも逃れの町はですね、みんな罪人しか入ることができませんでした。でもそれが教会の形であります。イエス様おっしゃいました。私は罪人を招くためにこの地上に来た。病人に病院が必要なように、罪人には罪の許しであるイエス・キリストが必要であると。私は罪人を招くためにこの地上に来たんだと。ですから教会というのは罪人の集まりであります。罪人が集まっているときには、一つ決してはしてはならないことがあるんですね。それは罪を裁き合うことです。逃れの町で絶対やってはならないことは、あなたはどんなひどい罪を犯したんだ、あなたは何をして犯したんだ、あなたはどんな過去があるんだ、あなたは何をどういう事情を抱えているんだ、それを聞いてはならないということなんですね。今日教会で悲しいことにたくさん蔓延してしまっている罪が何かというと、裁く罪であります。あなたは私よりも悪い、あなたは私よりも本当にひどい人だ、本当にいろいろな罪がですね、こう本当に裁き合うことによってあからさまになって、それによって本当に分裂分派が起こったりすることが教会でもたくさん増えています。本当にそれは悲しいことであります。でも教会が逃れの町だとするならば、教会は罪人が集まっていて当たり前なんですね。私は先ほど先生が紹介してくださいましたけども、今2つの教会を牧会させていただいています。1つはロサンゼルスにあってですね、先生が少しちょっと先ほど地名を間違えて紹介されたんですけども、ロサンゼルスにある教会がですね、パサデナっていう町にあります。でもう一つはサンディエゴにこのあるんですね。そ こに大体200キロぐらい、120マイルぐらいあるんですけども、日曜日の朝はですね、こう朝起きて7時ぐらいに起きてですね、もうみんな家族全員乗ってですね、あとこういう青年たちを乗せてですね、サンディエゴの方に行って、そしてそこでですね、礼拝を行って、朝10時から礼拝を行いますね。そしてバイブルスタディを終わって、それからロサンゼルスに帰ってきます。で、大体帰り出発で3時間ぐらいかかるんですね。で、午後3時から礼拝をします。そして礼拝が終わったらまたバイブルスタディして、そしてこういう若者たちがその後にはうちの家に全部来ます。うちの家にですね、もうアパートなんですよ、小さいアパートなんですね。もう長いご夫妻が来てくださって、本当に実際狭いんだなっていうのを経験していただいたと思います。でもそこにですね、もう30人40人の若者がですね、わーって来てですね、一緒にご飯食べながらですね、一緒に賛美をして、そして一緒にお祈りをしてですね、そこで彼らが お互いにシェアをしてですね、一緒にお祈りするあって、そういうことを通してですね、多くの若者たちがイエス様にですね、つながって、私のミニストリーはそういう若者たちを本当に日本に送り返す、日本に送り返して、そして彼らが親を伝道して、彼らが友達を伝道して、そうすることによって日本に少しずつ霊的な変化が必ず訪れるはずだというビジョンを主からいただいてやらさせていただいています。実はですね、今もう一つ主からこの使命が与えられてですね、行っているのが、先ほど先生もおっしゃってくださいましたけども、ラスベガスであります。ラスベガスには1万人の日本人が住んでいるそうです。でも教会は一つしかありません。で、その教会も平均年齢が60を超えています。ですからですね、もう本当にもう一つ教会が必要です、どうか建ててくださいってこう言われてですね、私たちが今車5時間ぐらいかけてですね、こう行って、そこでもう一つ私たちがやろうましょう、やりましょうってですね、行っているところであります。来週私はまたアメリカ帰りますけども、来週帰ったらですね、すぐ次の日にまたラスベガスに行ってですね、そこでこう礼拝をしようと、こう本当に今計画してるんですね。ちなみにですね、ラスベガスには韓国人が8000人住んでるんですよ。日本人が1万人で韓国人8000人なんですね。でも韓国教会50個あるんですね。すごいですよ。もうどんどんどんどん教会増えていくんですね。日本人は1万人住んでるけど教会1つしかないんですね。ラスベガスに住んでる方々に聞きました。どうやってラスベガスに来られたんですかって。そしたらですね、こういうふうに言われました。先生、ラスベガスでは決してしてはならない質問があります。え、何ですか。ラスベガスに来ている人々は、大体の人々っていうのは、さまざまな事情を抱えてここの地に最終的に送られた人々なんですと。ロサンゼルスで住めなくなった、アリゾナで住めなくなった、オレゴン州で住めなくなった、さまざまな事情があって、まあ、もしかしたら事業がうまくいかなかったかもしれない、離婚があったかもしれない、いろんな事情があったわけですね。そして最終的に住む場所として来たのがラスベガスという方がほとんどなんです。ですから先生、ラスベガスで日本人に会った時に絶対に聞いてはならない質問があります。それはこれです。 Why did you come here? なんであなたはここに来たんですか。これだけは聞いちゃダメなんですよ。いや、それを聞いた時にですね、僕は思いました。逃れの街だと。これは逃れの街だと。まさにここに霊的な逃れの街が必要だと。みんな聞いちゃダメだ。みんなそれぞれ事情を抱えている。みんないろいろな事情があってここに来た。だからお互いに聞かない。なんであなたは来たんですかって。はっきりしているのは、他で住めないから来たんです。他にも住めるところがないから来た。ですから痛い過去があるわけですね。悲しい過去がある。思い出したくない過去がある。触れられたくない過去がある。だから聞かないで、ありのままを受け入れてください。そこにいるその方を受け入れてくださいということを聞いてですね、私は本当に思いました。絶対にラスベガスに教会を建てるべきだ。本当に霊的な逃れの町を必ず建てるべきだ。逃れの町はみんな罪人でありました。ですから絶対に聞いてはならないんですね。なんであなたはここに来たんですか。なんであなたはここに来たんですか。どんな過去があるんですか。どんな事情があるんですか。はっきりしていることは、みんな罪人だから来たんですよ。罪人ですからイエス様は必要なんですね。罪人だから生かされたいんです。罪人だから、本当に罪許しが必要だから逃れの町にやってきた。今日教会も一緒であります。私たちここに集まっている皆さんの横に座っている方は、どのような過去があるかは、それは誰もわからないことであります。でもはっきりしていることは、みんなイエス様が必要なんです。まだイエス様を知らない方もいるかもしれない。しかし本当に人生の中で生かされたい、本当に行くところがないかもわからない、それで教会に来られたとするならば、それこそ逃れの町であります。ですから私たちは教会においては、決してはしてはならないことは、裁くこと、過 を問うこと、自由を問うこと、そうじゃなくてそのありのまま私たちが受け入れる、そして愛すること、これが必要であります。ヨハネによる福音書を見るならば、イエス様も会員の現場で捕らえられた女を本当に見た、その場面があります。会員の現場で捕らえられてきました。みんなが衣装を持って投げようとしました。でもイエス様がおっしゃいました。罪のないものが衣装を投げなさい。残ったのはイエス様一人であります。なぜならば罪のない方はイエス様お一人だけですから。でもその罪のないイエス様もおっしゃいました。私もあなたを裁かない、だからもうこれから罪を犯さずにあなたは生きなさい。その女性に、あなたはなぜそんな捕まったのか、なぜあなたはそんなことをしたのか、なぜあなたはそういうところに行ったのか、一切問いませんでした。ただそのありのまま、そのまま受け入れてイエス様は許されて送られた、これが教会の姿ではないかと思います。3つ目です。じゃあ逃れの町に入った人たちはいつ出ることができたでしょうか。今日刑務所に入った、またいろいろなことがあって、その、留置所に入った人でもいいでしょう。その時には必ずその罪の代価を支払わなければなりません。20年服役するか、10年服役するか、それともお金釈放金を払うか、いろいろな方法でそれは罪が贖われる方法はあるかもしれません。しかし一つ大体決まっていることは、自分でペナルティを払わなければならないということですね。逃れの町に入った人はどうやって許されたでしょうか。ここにはこう書いてあります。その者は回収前に立って裁きを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまでその町に死ななければならない。それから後、殺人者は自分の町、自分の家、自分が逃げてきた町に帰っていくことができる。逃れの町に来た人が許される方法はたった一つでありました。そこで優秀に過ごすこと、それじゃないんですね。そこで模範囚になること、そうじゃない。そこで許される方法は大祭司が死ぬこと。その時の大祭司が死ぬことによって彼は許されることができた。大祭司は誰でしょうか。主イエスキリストであります。主イエスキリストが代わりに死んでくださることによって許されるというのが、それが逃れの町の法則でありました。私たちがなぜ罪が許されるでしょうか。私たちは頑張って罪が許される人間ではありません。そうだとするならば誰も許される人はいないでしょう。石の段を3000段登ることで罪許されるとするならば、ある意味簡単かもしれない。しかしそれによっては聖書は罪を許されることはないと語っています。そうじゃなくて、私たちを愛し、私たちが死ぬことを望まずに全てをかけて愛してくださった主イエスキリスト、あの方の十字架の贖い、私たちの代わりに血を流してくださったその贖いを私たちが信じて受け入れるときに、私たちが許されるんだということを本当に聖書は語ってくださっています。今日私たちは許された罪人であります。みんな罪人ですけれども、主イエスキリストの十字架の血潮の贖いによって私たちは今も許されている。その完璧な許しの中に私たちが今入れてくださって、そしてイエスキリストが私たちを握って決して離さないんだっていうのが、私たちにとってものすごい大きな慰めだと思います。逃れの町から出た罪人、逃れの町に入った人々は出た時にどう思ったでしょうか。おそらくこう思ったと思いますね。私がここに出てこれたのは、私が頑張ったからじゃない、私が一生懸命何かしたからじゃない、大祭司が代わりに死んでくれて、そして言うならばイエス様は代わりに死んでくれた、そのおかげによって私は許されて今出てくることができた。私はこの死を無駄にしない、この死を無駄にせずに私は生きていくんだ、そういうふうに思って逃れの町から出てきた人々は生きたと思います。今日私たちはクリスチャンとして、神の子として、創造主の子として、私たちが生きる上で重要な、私たちを支えるものは何でしょうか。一生懸命頑張ることも重要かもしれません。一生懸命頑張ったら本当に神様喜ばれる、それも重要かもしれません。しかし私たちは覚えなければならないことは、一生懸命頑張ったから愛されることはないということであります。もう私たちは最高に愛されているわけですね。ローマ書5章8節に公開であります。私たちが罪人であった時に、神は一番大事な一人子を私たちのために与えることによってご自身の愛を示してくださったと。もう主は私たちに最高の形で愛を示してくださった。私たちが罪人であった時に、 私たちが天のお父さんも知らない、信じない、そのもう罪人のど真ん中であった時に最高の愛を示してくださった、もうそれ以上の愛はないわけですね。私たちはもう最高の愛を受けています。ですから最高の愛を受けたものとして私たちは今日その愛に応えていく。主よ、本当にあなたの愛に感謝します。あなたが許してくださったことに感謝します。このような私も支えてくださっていることに感謝します。こんな私をもうあなたが諦めずに今日も同じ愛で支えてくださっていることに感謝しますっていう、その愛に応えていくのが私たち一人一人の生き方ではないでしょうか。よく人に言われます。毎週サンディエゴまで行ってロサンゼルスまで帰ってきて、いやーよくやりますねって、よく頑張りますねって、またラスベガスですか、いやーよくやりますねって、しんどかったらやめてもいいと思いますよって、そんな頑張らないでください。申し訳ない話かもしれません、私は一回もしんどいと思ったことがないんですね。なぜか主が私を愛してくださっていることに比べるならば、こんな私を主が愛してくださったことに比べるならば、何でもない、いやーもうこんなことは本当に私はもっと主のためにしたいのに、なぜ私はもっとできないかなって、私を動かしてくださるのは一生懸命頑張って主に認められようとか、みんなに認められようとか、そうじゃなくて主が私を愛してくださったその愛が響いているときに、本当にそれが喜びに変えられるということであります。皆さんが毎週礼拝に来られて、伝道されて、奉仕をされて、そして本当にさまざまなところで使えておられること、その姿一つ一つが美しいですね。しかし主は皆さんのその心を見ておられると思います。本当に主の愛を皆さんが受けて、その愛に響かれて皆さんが動かされているとするならば、時には上手にできないこともあるかもしれません。時にはタラントが足りないこともあるかもしれません。時には本当にうまく歌わないこともあるかもしれません。私よりもっと上手い人がいるかもしれないと思う時もあるかもしれません。でもそれが問題じゃありません。皆さんが本当に許された愛によって動かされているならば、それこそが主の喜びであることをぜひ覚えていただきたいと思います。私は皆さんに本当に会えたことを心から感謝しています。この教会が逃れの町としてこれから大きく祝福されて、この地域を本当に変えていって、三重県を変えていって、日本全国が本当に創造主を心から喜んで称える、その教会として祝福されることを心から願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当にあなたの愛に心から感謝いたします。私が今日愛されていることは本当にこれは恵みであります。なぜならば私たちはただの罪人であって、本当にあなたに愛される資格は何一つなかったものであります。でもあなたはその罪人を決して見捨てることなく、さまよっていた一匹の羊を決して諦めることなく、最後まで見つけてくださり、そして喜んでその羊のために羊飼いが命を捨てて生かしてくださった、その十字架の贖いを心から感謝いたします。今日もその十字架の贖いを本当に褒めたたえます。なぜならばあなたの愛は今日も変わらないからです。これからも本当に主を褒めたたえていきます。なぜならばあなたの愛はこれからも変わらないからであります。主よ、本当にこの教会がこれからも逃れの町として、多くの人を生かすことのできる、多くの子どもたちを生かすことのできる、そのような教会としてあなたが用いてくださることをお願いいたします。あなたが立ててくださった宮崎先生をどうかあなたが覚えてください。尊くあなたが用いてくださることをお願いいたします。心から感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。